はい、皆さんおはようございます。本日は4月の18日です。プレーオフもね、いよいよ開始したということで、まあ西東問わず、まあ1回戦の第1試合は全て終了したというのが今のステータスになっています。で、今日はですね、まあ短い時間でクイックなんですけれども、少しお話しできればなと。ちょっとね、プレイン進出だったりですとか、まあ、いろいろとレイカーズの配信なかなか、できてなかったというところはあったんですけれども、まあ、プレイオフ第一戦に関してはちょっとお話しせざるを得ないなというところもあって、この配信をちょっと収録しておりますと。で、もちろん話題にするトピックは、レイカーズ対メンフィスグリズリーズ、はい、この試合でございます。まあ、プレイオフの前のね、お話一応振り返っておくと、まあ、レイカーズはレギュラーシーズンを7位で終了ということで、はい、まあ、それもね、いろいろと面白い話はあったんですけれども、ちょっと配信はできておらず。で、プレイインではね、そうですね、ミネスタ・ティンバーウルブズとの試合があって、まあ、それに勝ち上がって、まあ、レイカーズは、西のプレイオフ7位シードとして、まあ、プレイオフに参加することになりましたんで、まあ、2位のメンフィス・グリズリーズと対戦ということです。で、もちろん、メンフィスが2位なんで、初戦は、メンフィス・グリズリーズのホームで、試合を行ったわけですけれども、まあ、結果ね、まずレイカーズは勝利しましたということで、まずっていうか、まあ、まずなんて簡単に済ませちゃいけないんですけども、それ以外にもお話したいトピックが多すぎるんで、はい。ちょっとね、そのあたりはざっくり割愛させていただくんですけれども、まあね、本当にいろいろトピックがあったんですけど、まあ我々その日本人としてはまずお話しすべきことっていうのは、まあ、なんといっても八村でしょう、29得点ということで、チーム最多得点を、このプレーオフで、なんと、まあ、最高のパフォーマンスをしてみせたこの八村、彼についてはまず言わなきゃいけないかなと思ってます。はい。で、どんどん配信でもね、まあ、各 SNS でも、この八村っていうの話題になって、まあ、もちろん、そういった、NBA ファンのような方たちだけではなく、本当に、まあ、ニュースで、配信されるような、実際に、地上波で報道されるような素晴らしい、出来事だったかな、というふうに思ってるんですけれども、うん、で、そうですね、まあ、八村のパフォーマンス、本当に、素晴らしくて、もう、なんでしょう、もうどこから言えばいいのかっていう感じなんですけど、まあ、まず単純にこれだけの得点っていうのは大変素晴らしいですし、まあ高い確率ですよね。フィールドゴール確か14分の11とか、スリーポイントが6分の5、まあそういった、高い効率で活躍してみせたというのはもう大変素晴らしかったなというところで、まあ当日ね、実際もね、このメンフィスがじゃあ八村を、しっかりとマークしたい上で決めていたのかって言ったら、そういうわけではないんですよね。で、まあその中でも、なんでしょう。まあある意味、こう、八村の外っていうのは、こう、あまりケアされていなかった中でも、しっかりとこう決めきったっていうことが本当に素晴らしいというか、結局、なんでしょう。このチームにおいて、レブロン AD が、まあ、エースであるってことは間違いないんですけれども、すごいんだからもね、2人さえいればいいだろうということで、ずっと敗退してきたレイカーズの中で、まあ今こういったね、八村みたいな本当に素晴らしい、プレイヤーが、こう、レブロン AD を支えて、まさにこのメンフィスの勝利につながったかな、というふうに思ってます。で、そうですね、素晴らしかったのは、まあその自信を持って、打っていけたっていうこと、そういったシュートタッチの部分ももちろん、そうなんですけれども、まあそれ以外の部分もね、八村らしいというか、そういった部分が非常に目立ったのかなというところで、まあ一つはトランジションですよね。まあリーブスでしたかね、ディーロでしたかね、忘れましたけれども、あ、ディーロかな、バンズパスもらってそのままダンクを、決めるシーンがあったりですとか、まあもちろん、そうですね、この3を決める、シーンもあったりですとか、で、あとは、あれは、相手はベインだったかどうか忘れたんですけれども、まあ、ミスマッチの相手に対して、ポストアップからの、お得意のミドルジャンパーを、沈めてみせたっていうシーンもありました。で、あとは、まあ、そうですね、この試合の一つハイライトとも言える、JJJ に対しての、ポスタライズダンク。まあ、あれはまさにこの3を、高い確率で決めたからこそ、JJJ が、まあ、クローズアウトで飛び出してきたので、まあ、逆にそこからね、引っ掛けて、ドライブ突っ込んでそのままダンクしてみせたっていうようなシーンがあったりして、うん、まあ、本当にね、八村の魅力いっぱいというか、うん、も もうこれ以上ないというか、まあ、120点の活躍だったのかなというふうに思ってます。で、私これまでこの配信聞いていただいている方、まあ、覚えてらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱり八村 のできること、八村の得意なことっていうものと、であとチームから求められているもの、まあ、それには少し、まあ、ギャップがあるっていう話はしてたと思うんですね。で、まあ、ギャップがあるというよりも、そうですね、まあ、八村だったり、まあ、あとはまあ今のこういった、まあ、ラストレードに関わったディーロだったりビーズリーだったりバンダビルド、まあ、こういったメンバーが入ってくる前っていうのは、まあ、レイカーズはなかなかスリーポイント、まあ、外が打てないチームということで、ちょっとスペーシングの観点で厳しいものがあったと。で、なんで、まあ、もちろんビーズリーだったりとか、そういった補強も後々にはあるんですけれども、やはりこの八村が入った時、期待された部分というか、チームとして必要だった部分が、外角スリーポイントのスポットアップシュート、まあ、ここが重要でしたと。で、八村個人としてはやはり何でしょうかね、自分の得意な領域としてやっぱりミドルで、シュートを打ちたいっていうのがあるので、まあ、割とこうワイドオープンのシチュエーションでも、スリーを選択せずに、まあ、一歩ドライブついて、まあ、ディープ2にしてから、打ったりですとか、まあ、そういったことがかなり目立ってました。で、それもまたそうですね、まあ、必ずじゃあワイドオープンはもう2になっちゃうのかっていったらそういうわけでもなくて、なんか、同じように相手から距離を離されながらも、なんか自信がないというか、なんか乗ってない時とかには、まあ、2に切り替えちゃうみたいなところが結構あったりしたんですよね。で、八村がそれ得意なのは、まあ、自分のやりやすいようにやるのは分かるんですけど、ただ何でしょうかね、これが本当にそのウィザーズとレイカーズの大きな違いかなと思う部分なんですが、まあ、言ってしまえばそのウィザーズってその年の優勝を期待されていたチームかというと、まあ、おそらくそうではないかなと。で、その中でやはり八村、まあ、に限らずなんですけれども、まあ、ビールもこういった自分がしたいプレーだったり、他のプレイヤーも、まあ、他のガード陣のプレイヤーを見ていても自分の得意なプレー、得意なプレーを、まあ、やろうとしていると。で、もちろん基本的にはやっぱり得意なプレーが、チームの求めるものと、完全に合致するのが、まあ、一番いい形にはなると思うんですけれども、まあ、そうは言いながらもね、やはり5人でやるチームになると、まあ、明確なのがやっぱりこう何でしょう、例えばチームのロールプレイヤー、レイカーズというところの、トロイ・ブラウンだったりバンダービルドだったり、まあ、そういったプレイヤーっていうのはもちろん自分たちが本当は打ちたいショットとか自分がオフェンスにおいて得意な動きってあると思うんですけれども、ただそうだけではなくて、まあ、その自分の得意領域とチームが求めるものの領域、そこがこう重なるようなところの、プレーっていうのをしていくっていうのがやはり勝つためには求められるんですよね。で、八村に関しても、まあ、レイカーズから八村に対して求めていた、勝利のために必要だと思われていた部分というのは、特にミッドレンジももちろんそうなんですけど、やはり外角スリーのショットで、あとは、まあ、サイズがあるので、そういったウィングディフェンダーとしての役割、まあ、ここは、おそらくレイカーズにとっては、その時一番最も必要だった部分だったかなというところです。ただそこに対して、八村は、じゃあ実際今シーズン3が良かったかって言ったら、やっぱりそうでもなくて、で、ディフェンスにおいてもいくつか、まだ混乱しているような状態だったりとか、まあ、チーム自身が八村の使い方をよく分かってないっていうところとかもあったと思うんですけれども、まあ、そういったものがあって、ポテンシャルとしては、なんですかね、このチームにおいてある意味一番こう高いプレイヤーと言えるのかなという気はしていて、まあ、後々話しますけど、まあ、リーブスだったりとか、まあ、そういった成長株はいるんですけれども、まあ、単純にそのサイズだったりスピードだったり、そういった持っている天性のシュートタッチの部分だったりとか、まあ、そういう観点で言うと、まあ、八村のポテンシャル伸びしろっていうのは、まあ、今のレイカーズにおいては一番高いプレイヤーなのかなっていうふうには思っていたんで、まあ、それはチームとしても、まあ、私個人としても、まあ、思っていた。ただそうは言いながらもどうしてもチームの求めるものをしっかりと遂行できないみたいな問題があって、まあ、レギュラーシーズンその DNP、まあ、要はコーチの判断で試合に出場できないっていうような時間が出てきたりですとか、はい、まあ、そういったことが、このレイカーズにおいて八村にやっぱ起こってたわけですよね。で、まあ、 なんで、まあ、八村個人のスリーの確率とか、まあ、確か昨シーズンでしたかね、まあ、40% 近く、まあ、そんな多投してるわけではないんですけれども、めちゃくちゃスリーが悪いプレイヤーでもないはずなので、まあ、そこは自信を持って打てば、まあ、やれるポテンシャルあるはずなんですよ。ただそうは言いながらもチームの型にこうはまっていかないで、そうですね、まあ、できればそのなんでしょう、このレイカーズにおいて今の八村の活躍っていうのは、まあ多分レイカーズ自身が一番求めていたものに近いのかなっていう感じがしてます。で、そうですね、おそらくその元の青写真ではレブロン AD が、まあ、もちろん、なんでしょう、メインの、オフェンスのスコアラーとしておりながらも、まあたまにこう3番手というか、まあプレーできる、例えばそのミスマッチが起きた時に、積極的にポストから、自分の得意なミドルで得点を取りつつ、でレイカーズはトランジション、まあ、今シーズン最も、トランジション得点が多い、確かレブロンだったと思うんですね、はい、38歳なのにすごいなと思うんですけれども、まあ、そういった、トランジションが、まあ、レブロンにせよ AD にせよ強力なフィニッシャーがいるので、こういったプレイヤーを、まあ、トランジションをより強力にしていくということは、まあ、レイカーズにとっては一つ重要なポイントで、まあ、レブロンは自分自身も、フィニッシュはするんですけれども、パサーとしても優秀なんで、まあ、前をしっかりと走ってくれるプレイヤーがいるっていうのは、まあ、レイカーズにとってはいいことなんで、まあ、八村はそういった部分を期待されましたし、この試合でもやってるのかた、はい、であとは、まあ、レブロン AD がオフェンスの主体になるので、まあ、そこからの、キックアウトパスだったりですとか、まあ、そういったスポットアップシュートの、観点で必要っていう、この、まあ、割とスキルの幅としては広いんですけれども、まあ、そういったことが、おそらくチームとしては最初八村を取って、期待していた部分だと思うんですね。なんでその観点では、本当にプレーオフのこの初戦において、ようやくといいますか、ついにといいますか、八村が本当にこう求められた部分、そして自分のスキルをそこにうまくはめ込んでもうそうですし、まあ、あとはそのディフェンスの部分の向上ですよね。あのアシスタントコーチのフィル・ハンディとも、かなり関係性いいみたいで、まあ、あとはその八村だったり、あ、八村じゃない、レブロンだったり AD からも、コメント、まあ、インタビューとか見てる限りもうまくこうコミュニケーションして、でその2人からもかなりいろいろと、教えをこう凝ったりですとか、そうですね、具体的にはそのレブロンにのプレーを横で見ながら、レブロンのプレーをこう観察したり、まあいろいろと質問するとレブロンも何でもかんでもこう直接教えてくれるらしいんで、まあそれが参考になってると。で、あとは AD のそのポストプレーとかも、まあ見ながら学んでるよみたいな話をしていて。はい。で、まあさっきも言いましたけども、フィル・ハンディが、かなり八村のことを気に入ってるみたいで、まあおそらく、なんでしょう。うん、まあ、ある種こう日本人的というか、結構しっかりと教えを請って、でその通りに実行しようとするっていうところが、まあ、コーチとしても楽しいのかどうか分かんないですけど、まあ、いい関係性を築いてるようで、はい、なんかこう一緒にお辞儀する、まあ、日本人の、 あの癖でもあるお辞儀の、まあ何でしょう、フィル・ハンディと一緒にやったりですとか、まあ、なんかそういう関係性の良さみたいなものが伺えるなと。はい、でこれまでやっぱりそのディフェンスにおいていろいろと問題があるっていうようなことも言われてはいたんですけれども、少なくともこのプレーオフにおいてはその目立ち方をしなかったなと。で、あとやはりこう明確にあの使い分けがチームの中でも予約できるようになってきたのかなっていうのもなんか印象としてはあって、例えばそのバンダービルトも、まあ、八村と同じくそのウィングプレイヤーとして、それこそ八村と、入っていった時にむしろバンダービルトだったりトロイ・ブラウン、まあ、こういったプレイヤーに八村は、自分のミニッツを奪われていたわけですけれども、まあ、あのバンダービルトは、まあ、サイズがありながらも、まあ、このメンフィス戦ではジャモラントについて、まあ、しっかりといいディフェンスができていましたよね。で、まあそうですね、その上でもモラントは決めてきましたけど、まあでもこれ以上ないぐらいいいディフェンスができていたのかなっていう印象です。なんで、まあ八村は逆に言うと、あの、まあ、そういったすばしっこいガードというよりかは、あの、まあ、体が割とでかい、重たい、そういったセンタープレイヤーとかにちょっと近しいようなプレイヤーとか、あの、まあ、センターまで行っちゃうとちょっとあれですけど、まあ、そういった割と体が強いタイプのプレイヤーにはディフェンスがいいっていうことも、まあ、いろいろ分かってきた部分、まあ、ウィザーズ時代からもそういった傾向はもちろんあったと思うんですけれども、まあ、レイカーズの中でのその、まあ、ライン、このロスターの使い方みたいなものは、ようやくこのプレーオフにおいてなんか定まってきたかなっていう感じがして、はい、良かった部分かなと。 思います、はい、で八村が今与えられている役割としてはまあ、メインはそのトランジションスポット、そしてそのコーナーでの3だったり、まあ、そういった役割にはなるんで今の役割の中で言うと、まあ、本当に120点の活躍だったのかなっていうふうに、もう本当これ以上ない活躍なのかなと思います。でこれ以上にさらに八村が上に行くっていう話になると、もうそれはレブロン AD クラスの、それこそベンチラインナップの中だったりの、まあ、メインのスコアラーになっていくっていうような感じですよね、まあ、自分から、積極的に得点を取っていくような、まあ、そもそもの動き方が変わることでしかないのかなっていう感じもします。まあ、そうですね。ただこのプレーオフの中でそこまで大きく起用法が変わるかっていうと、まあ、誰かが怪我をしたりですとか、まあ、明らかにこう体力的な問題があったりとか、まあ、そんなことがしない限りは、まあ、そこまで大きな、変化ないのかなっていう気がします。まあ、若干そのポストアップとかが、増えたりとか、まあ、それぐらいかなっていう気もしてます。はい、なんで、まあ、本当に、まあ、抜群の活躍って感じでしたね。はい、なんで、はい、まあこの試合の後にね、そのデズモン・ベイン、メンフィスの選手が、まあ八村次の試合もやれるかなみたいな話をしてたんですけれども、まあ、もちろんそのスリーポイント、次の試合以降メンフィスもしっかりとケアしていく中で、まあ八村が同じようにそれを決められるのかって言ったらそれはどうかは分かりませんけれども、まあもちろんね、今回JJJ に対して、しっかりとポスタライズのダンクを決めてみせたのと同じように、スリーポイントをケアするっていうことは、まあ、もちろんドライブも効きますし、まあ、そこからの、ミドルだって効いてくるので、まあ別にそれをやられたからといって、まあ、スリーしか打てないプレイヤーではないんで、はい、まあ、ドライブがすごい強いプレイヤーかって言われるとそういうわけではないんですけれども、はい、まあ、ただ、八村をケアしなかった分を次回をもっとケアするようにすれば、まあ、別のプレイヤーが、上がってくるだけの話っていうのが、まあ、レイカーズの、強い部分だと私は思ってるんで、はい、なんで他のプレイヤーの活躍を、まあ、さらに期待したいかなといったところですね。はい、で、まあ、あとはですね、まあ、レブロン AD、まあ、レブロンもね、こう本当に試合の立ち上がりから、こう明らかにギアを入れてきたようなそういった、動きだったんで、これも良かったポイントかなと思っていて、まあ、これまで以上にね、そういったディフェンスだったりリバウンドの観点で結構なんですかね、このチームにとってあまり良くない動きがあったりはしたんですけれども、まあ、ある意味、今日の試合の中ではそこまでそういったものは見られなかったなという気がしてます。はい、で AD に関しても同様ですね、まあ、いつも通りって言ってしまうと申し訳ないんですけれども、やはりディフェンスにおいての AD の存在感だったりですとか、やはりこのインサイドの強さっていうのはこの試合の中でも非常に目立ったポイントかなというところで、まあ、レブロン AD って本当にね、ある意味、なんかやって当たり前のプレイヤーなんでやって当たり前のプレイヤーなんですけど、その当たり前じゃないというか、明らかにチームの中で、まあ、最も強大な力を持ってる2人で、でそれこそ八村の活躍っていうのも、レブロン AD がいるいないだと全く変わってくるわけなんで、はい、まあ、例えばチームの主体の、エースが八村だった場合に、まあ、今回と同じような、形で3を打てるかというと、やはりそれは難しいので、これはチームとして何でしょう、レブロン AD がいることで、まあ、八村が、そういったシュートを放ちやすくなっている、よりオープンな状況で打ちやすくなってますし、で逆にレブロン AD からすると、そういった厚く守られて、自分たちが得点しづらい時に、しっかりと得点してくれる八村に助けられてるっていうような、関係性になってるんで、まあそういった形です。はい、でいろいろと言いたいことあるんですけども、やっぱりこの今回の試合はリーブスについてもお話ししたいなと思っていて、で、まあ皆さんもご存知の通りね、第4クォーター、まあ、最終盤、まあ本当に最後まで 最後の最後までね、大接戦だったわけなんですけれども、うん、その大接戦のクロージングをまさかリーブスがやってしまうということが、起きてしまってですね、うん、これちょっとどうしようもねえなこいつはと思いながら私は見てました、はい。まあ、リーブスがね、これまで相当やばいやつだっていう話は私もこの配信の中でもしてきたんですけれども、いやまさかここまでとはっていう感じですよね、うん。いやそもそもリーブスが、まあ、先に今回の試合であった話をしますけど、 まあ、それこそ2点差とかそれぐらいの、まあ、接戦ですよ。でプレーオフの中で初戦、まあ、しかも、まあ、一応順位として格上のメンフィス・グリズリーズに対してですよ、リーブスがハンドラとして、AD をスクリーンに使ってそこから、自分でショットを決めに行くと。でウィングには若干オープンなレブロンがいるんですけれども、はい、なんでレブロンにボールも渡さないですし AD のポストも使わずに AD のスクリーンを使って自分がシュートを打ちに行くっていう、まあ、これがね、まあ、リーブスという男、まあ、なんですよね。もうあいつはねモンスターを飼ってるんですよ心の中に。普通できないですよね。ねえ、まあ今回のそういった、第4クォーター終盤、まあ八村、そして、まあそれ以外にもリーブスのドライブから、ビハインザバックのパスで、八村に通して、八村スリーを決めるっていうのは素晴らしい、シークエンスもあったりもしたんですけれども、ただそうですね。なんかこう振り返ってみるとリーブスっていうのはやっぱりむちゃくちゃなことをしてきてるなと思っていて、まあプレーオフでここまでまさか第4クォーターでレブロンと AD に任せずに自分が打つっていうことをやるほどだとは思ってはなかったんですけど、まあ、その片鱗はいろいろとあったなっていう感じはしていて、で昨シーズンはやはりリーブスって基本的にディフェンスのハッスルで評価されてたプレイヤーで、まあまあ、昨シーズンオフェンスでいうとマリック・モンクが非常にこう何でしょうかねスパークしたというかそういう印象はありましたけれども、このシーズンオフでね何があったんでしょうかね。なんかもともとガッツがあるプレイヤーではあったんですけれども一気にオフェンシブなプレイヤーになったんですよ、うん、シーズンの本当に最初からですね、なんかこれまでにないぐらいオフェンスの傾向が強くなっていて、でそれがシーズン通じて、まあ、このシーズンもやはり皆さんご存知の通り厳しいシーズン歩んできたんで、まあ、その中でね、まあ、主力級の選手が怪我をしたりですとか、また他のプレーが得点を取れない中で、まあ、自分が本当にネクストマンアップとして立ち上がるんだっていう、なんかその決意というか覚悟みたいなものをすごくどんどんどんどん感じるようになってきて、で本当にこの2ヶ月ぐらいラストのトレード前後あたりから、まあ、なんか異常にドローファールとかを取るようになりだして、で、うん、でそうなんですよね。そこでまあこれも私前の配信で言ったんですけど、当時そのリーブスが、結構そういったタフショットを結構選択するんですよ。タフショットを選択するというかファールをもらいに行ってでそのまま打って決め切るその N1 みたいなのがすごくシーンとして増えたりとか、まあ、無理やりこう体を当てて打ち切って、まあ、なんかタフに打つんですけど、まあ、一応入ってるみたいなことがあって、で結構それレイカーズファンの中でまあ批判的な意見がなんか多かったんですけれども、まあ、私はそれに対してこの配信でエールを非常に送った記憶があって、いやリーブスがそうやるべきだと、リーブスがなんかそう思った理由っていうのが、このレブロンがいるチームって基本的にそのレブロンもそうですし、レブロンの2番手の選手もそうですし、なんかねそうやっぱりレブロンという存在が強大すぎて、他のプレイヤーたちがまあそのシュート確率とか落としていったりすると、やっぱなかなかこう打てなくなっていくというか、で入らなくなるとなんかそれがどんどんどんどん何でしょう、次のプレッシャー次のプレッシャーに重なっていって、なんかどんどん乱れていくみたいな傾向っていうのが、まあ、なんか私は見ていて結構思うんですよね、うん、それこそそうですね、まあそういったレブロンの周りにいるシューターのプレイヤーもそうですし、でまあそうですね、例えばシュルーダーとかも、まあ、レブロンがいないタイミングだったりで得点を重ねながらも、なんかレブロンとこう共存していく中でなかなかこう自分は得点を取るんだっていうことに固執しすぎるとあんまりうまくいかなかったりっていうことが散々あったんですけれども、 なんかそのあたりでリーブスは、まあ、かなり強引にやりながらも、でも絶対に点は取るから黙ってろみたいな、そういう動きだったんですよね。だからちょっとこれはすごいなと思って、なんかどのロールプレイヤーも、まあ、できればそのチームの中で、なんでしょう、エース格のプレイヤーとしてしっかり活躍本来はしたいはずなんですよ。でリーブスはもともとそのそれこそ今八村の話をしたように、まあ、そこまで役割大きくなかったですよ。同じようにスポットアップシューターとしての機能を期待されてましたし、まあ、八村よりかよりこうハンドラーよりというか、まあ、少しボールを運んだりすることもあるんですけれども、まあ、そうは言いながらもね、メインは、まあ、回ってきたパスをしっかりとシュート打ち切れよっていう話で、うん、である程度3を、決めつつも、うん、そんな多分ね権限を与えられてなかったと思うんですよ、私は多分。ただリーブスが勝手に試合の中で強引に攻め始めたんだと思うんですよね、あれおそらく。で、まあ、もちろんめちゃくちゃひどい出来だったらそれをやめろって序列的にはなんか言われると思うんですけど、リーブスはそれを、まあ、ある程度高い効率で得点し続けてるんですよね、うん、だからそれの底支えとして、ファールをよくうまく使っていたなと。まあ、おそらくそれにこう何でしょうね、完全になれるまでの間、その一度体を当ててからしっかりとシュートを決めに行くっていうやつ、うん、だからあれで入らなかった時には最悪ファールをもらってフリースローで点稼ぐっていう、そういう構造ですよね、はい、なんで、まあ、そういった保険をかけつつもリーブスは自分がこう何でしょう、よりスコアリングに特化していくっていう動き、まあ、ある意味こうチームからすると身勝手に見えるような動きっていうのを、まあ、急にやり始めて、ただそれは意外とチームにとってもありがたいぞとなって、もうちょっとやらせてみるかっていうことで、まあ、それがこの1ヶ月2ヶ月の間続いてきたっていう部分だったと思うんですよ。なんでね、それがね、なんか悪い意味でトロイ・ブラウンとかビーズリーに影響していたなって思う時期もあって、それこそレブロンがいなかった時期ですね、結局じゃあ AD 以外誰が得点を取るんだってなっていた時に、まあ、やっぱりそのリーブスが成り上がっていく姿、まあ、今シーズンの中ですごいオフェンスで重要なポジションを、掴み始めているこのリーブスを見て、いや、もともとそういったロールプレイヤーからそう上がれる階段あんのかよみたいなそんなルートあんのかよっていうところで、ビーズリーがやたらこうボールを保持したりですとか、トロイ・ブラウンがやけにこねてシュートを打ったりとか、なんかそういうことが一時期増えたりもして、ね、で、うん、トロイ・ブラウンは若干その夢をまだ捨てきってない感はありますね。ビーズリーはもうなんかシューターに戻った気がしますけど、はい、まあ、なんかなんせね、そんな感じでなむちゃくちゃやりながらも認めさせてきたっていうのが、リーブスで、でこの試合に関してもまさにそうなんですよ。だ第4クォーターでこれでリーブスが得点取らずにメンフィスに負けてたら、まあお前何やってんだよってこうやっぱ言われるシチュエーションだと思うんですよ。いや AD にボール入れろよ、だってお前よりも絶対いいだろって、レブロンにボール渡すよって、はい、その AD のスクリーンを使ったシーンなんて、まあレブロンもカッティングしてきてますからね、割とオープンな状態でカッティングしていたんで、まあ多分リーブス見えてると思いますし、そこにパス出せばいいんですけど、あえて体流れながら打つなんかジャンパーを放っていて、いや、そう、だから要はちょっとしたタフショットですよね、うん、それを選択してるんですよね、オープンなレブロンよりも。多分あれは意識的にやってると思うんですよ、俺が決めてやるっていう、まあ、それでね実際決めたんでね文句言えないわけですよ。なんで本当にすごいプレイヤーだなというところで、なんでね、まあ八村の今日の活躍っていうのを改めて言って、本当にこれ以上ないです、これ以上ない、今の八村の役割の中でもうこれ以上のパフォーマンスは出てこないんじゃないかとすらちょっと思うぐらい、素晴らしい、オフェンス面での活躍だったと思うんで、うん、なんでね、まあ、そういう意味で言うとリーブスの凄さ、今回の試合の凄さっていうのはまた一つこうティアが違うというか格が違う話かなっていう感じをしてます。あんなことやりだしたらもうおかしくなっちゃうよチームがっていう、まあ、あれはリーブスしか認められないというか、認められてもないんですけど、あいつは勝手にやるんですよ、勝手にやって結果を出しちゃうんですよね。だから本当にすごいプレイヤーだと思いますね。正直じゃあその来期 FA になって契約更新をするときにリーブスに対して、まあ、いくら って契約するのが最適なのかっていう話になると多分そんな高くはならないというか、なんかねその悩ましい部分なんですよね。あのリーブスって他の一般的な NBA プレイヤーと比較してもやっぱりその身体能力、そもそもの例えばバネだったりですとかスピードだったりですとか、まあ そういったもろもろってそんなにやっぱポテンシャルを感じないじゃないですか、うん、なんでなんかそんな選手として大成するかなってなんか思っちゃうんですよね。でもそう思いながらも今シーズン、まあ、いい意味でリーブスは裏切り続けてきて、まあなんか泥臭い そんな綺麗な形とかすごくかっこいい形ではないんですけれども、実際 チームに勝利を呼び込んでるんですよ。だからなんかね本当すごいんですよね。何がすごいかと言われると本当に難しいプレイヤーで、まあ、強いて言えばそのなんかメンタルとかそういうことになってしまうんですけど、うん、もちろんそのしっかりと決めてることもそうなんですけど、まあ、本当にあの自分が目指したいっていう、まあ、気持ちもあるんでしょうけれども、それ以上にそのチームの勝利に対してものすごく固執していて、なんかそのためなら何ですかね、うん、じゃあ普通の人だったらチームを勝たせるためにはレブロンを選択しようってなるんですけれども、 AD を選択しようってなるんですけれども、それでリーブスは自分を選択するんで、俺が絶対決めれるんだって。でまあ、どっちかというとラスもそういう傾向はありましたよね。あの試合終盤で3をこうバンって打っちゃって、でそれが外れて批判を食らうっていう傾向とかこととかありましたけど、まあなんか、うん、まあものすごく似てるわけではないんですけれども、まあ多分俺ならやってやれるっていうようなある程度のあの自信があるんだと思いますよ。じゃなきゃそんなことできないんでね。でもラスがそこまで自信を持ったっていうのは、まあ、よくわかるんですよ。実際、まあ、その自信をベースに成長もしてきましたし、まあ、その成長の結果、まあ、トリプルダブルだったりですとか、まあ、いろいろと NBA の中で成し遂げたことにこう実績を持ってたりするんで、はい、ただリーブスの場合まだそんな何もないんですよね。まあ、厳しいレイカーズの中で、まあ、昨シーズンもモンクと一緒に頑張ってきたとか、今シーズンはまあシルダーと一緒に頑張ってきたとか、まあ、そういうのはあるんですけど、ただこのプレーオフ初出場の初戦のクラッチタイムを AD レブロンに渡さず自分がやるっていうのは何なんだと思って、なんか何ですかね、リーブスってそんなバカなプレイヤーじゃないんで、だから余計に変なんですよ。なんかこれで自分がいけるとか勝手にこう勘違いして適当に突っ走っちゃってたまたま決まったみたいな感じだったら、まあまあまあまあこいつそういうとこあるよなとか、なんかなんでしょうね、例えば MPJ とか、なんか私の中でまあバカって言ったらちょっと言い方あれなんですけど、なんかそういうあまり気にせずにポンと打っちゃえみたいなところがなんかあるプレイヤーだなと見てて思うんですよ。なんですけど、なんかそうでもないのが余計にリーブスのなんか変なところなんですよね。なんかチームのためにプレーしてきてるくせに自分を優先したんですよね。それこそ1年目とかディフェンスだったり、まあ、チームから求められてるこのスリーポイント、スポットアップシュートの確率も今シーズンすごく、よく決めて打ってるわけなんですよ。チーム厳しい場面でもしっかりとそういった役割に徹してきつつ、でその時チームに必要な、まあ、オフェンスプレーが足んなかったら自分がそれになっていく。で第4クォーター、まあ、正直レブロンもちょっとバテてきてるなっていう感じはあったんですけど、うん、にしてもレブロン AD がちょっとどういけるかって なろうが自分を選択するっていうのは普通ありえないと思うんですよね、うん、だからなんかそのね彼のその、ま、もう私もある意味ちょっと引いてますね、はい、彼に対しては、まあ、それぐらいねなんか異常なものを持ってますよ、うん、まあ、だから スキルとかそういう、まあ、身につけていったそういうファールをうまく使っていくこともそうなんですけれども、はい、うん、なんかそれはあくまでこう、まあ、 結果として出てきた枝葉の話で、その幹の根幹の部分には何かすごいものが持ってるなっていう感じがして、うん、なんかそこのポテンシャルがねすごいんですよね。だからリーブスに対して、まあ今多分どうですかね、まあ多分少なくとも15ミリオン弱ぐらいまではいけると思うんですよ、単年で。リーブス13、12、3ミリオンとか、もうちょっといくかな、まあぐらいはいけると思うんですけど、そのリーブスのその異常な弾力というか、なんかよくわかんないもん持ってるぞこいつっていう感じに対して、思いっきりベットして20ミリオンぐらいまでも、あの、まあ、払う価値はもしかしたらあるんじゃないかなこいつっていうのを、このずっとレイカーズで見てると思うようになりました、今回の活躍を見て。で、正直これまでも特に昨シーズンですねのリーブスの評価に関して私は結構実は快適でした。あのレイカーズにおいてはリーブス本当に見ていて楽しかったんですけど、ただ実際これをじゃあ何でしょう、他のチームに行って、同じ活躍をしたからって言ってそこまで評価されるかって言ったら、まあそうではないだろうなっていうのはなんとなく見てて思ってたんですね。で、まあ今シーズンに関してもおおむねそういう風に考えてたんですよ。まあそれこそリーブスみたいな若手でも、まあ別にあのオールスターでライジング、ライジングさんじゃなくて何でしたっけ、はい、まあその1年目2年目若手のオールスターとかに選出されないとかも、まあまあまあそうだろうなっていう感じはしてたんですけど、ただねこのここ1ヶ月2ヶ月のリーブスの活躍は、まあ下手したらオールスター、まあ、若手の中でオールスター級に入りつつあるというか、少なくともこのプレーオフでのこの4球レブロン AD がいて誰がこんな動きできるんだっていう、これはっきり言って1年目2年目であろうが、あの10年目であろうができないですよ。どっちにしろね、あの仮にこれ D ロが最初ボール持っていったとしても AD かレブロンに絶対渡してますよ、はい、なんでなんかねちょっとおかしいんですよ。なんか初出場でよく分からなかったってわけじゃないんですよ。あいつは分かっててね、そういうことを選択するんですよ。はい、ということでやはりね、まあ八村の話ももちろんそうなんですけど、リーブスについてもお話したくて、今日の配信を、した次第です。はい、まあ2回戦ね、2回戦というか第2試合、非常に楽しみではあるんですけれども、まあ残念ながらねちょっと試合中ジャモラントが、まあちょっと怪我をねしてしまって、うん、まあ彼のそのプレースタイルいつ怪我するんだろうっていうのは本当にルーキーやから、まあ私も見てきて心配してたとこだったんですけど、うん、最後のタイミングで出てしまったのかなっていう感じですね。まあこれ以外にももともと怪我はねいくつかあったんですけれども、うん、はい。で、そうですね、一応レイカーズ以外の残りのゲームについてもお話しすると、まああのデンバー、そしてミネスタ、はい、まあレイカーズにプレインで負けてから、今回8位で入ってきた、まあ、ミネスタ・ティンバー・ルーブスですけれども、まあデンバーやっぱ強いですね、はい、なんかあんまり大げさには見えないんですけど無難に強いですね、はい。まあ、ユキッチもなんかあんな感じですし、周りのプレイヤーたちもこう派手なプレーを選択するわけじゃないんですけど、うん、やっぱりいいプレイヤーたちが揃ってるなっていう印象はありましたね、はい。でまあいろいろとアップセットが起きて、まあ、バックス対ヒート、まあここが私一番、まあ、バックスの圧勝スイープで終わるのかななんて勝手に想像してたんですけど、まあここもね残念ながらヤニスの怪我があって、でまあ実は怪我前からねあのヒートがリードしてたんですよね。だからどうなってんだバックスっていう感じはありますね。ヒートねプレインとかもあんまり良くなかったのに、うん、なんでしょうね。まあちょっとヤニスは怪我で、まあ、何試合欠場するかとかまだ分かんないですけど、まあ少なくともねあのヤニスがいないからって言ってだからヒートに負けちゃいますっていうほどのチームでもないと思うんですよバックスって。ミドルトンもデュル・ホリデーもあの、まあ、ブルック・ロペスもいますし、まあ、その他カナドンだったりとかいいプレイヤーいっぱいいるんで、あの、まあ、ヤニスがいなかろうが多分勝てるぐらいのチームのはずなんですけど、まあ初戦落としちゃいましたね。で逆にヒートはヒートで、まあタイラーヒーローがあのねボール何でしょう、まあルーズボールを追いかけるところで、まあ、手を骨折してしまって、もう、まあ、ヒーローはねもう手をもう指ですかね骨折しちゃったんで、もう完全にシーズン全休になっちゃいましたね。もうプレーオフ出られないですねあれは、はい。 ていう感じですよね。であとはまあ私が西の優勝候補だろうと思っていた KD サンズ、はい、ここもねクリッパーズが勝ってるんですよね。まあ、クリッパーズのポールジョージがいない中、あのまあどうですかね、いつ戻ってくるか分かんないですけど、はい、まあ正直、まあ、全部が全部しっかりと見たわけじゃないんですけど、まあなんかサンズやっぱ立ち上がりがあんま良くなかったですね。まああのKD のシュートもあんま入らなかったですし、まあ、エイトも普段なら決めてるシュートも外してましたし、まあ、そういう、うん、とこですかね。まあ、クリッパーズも言ってね、シーズン最終盤最後、まあ、プレーオフこそ確定させましたけど、まあ、最後の最後までねプレイン争いに関わるところだったんで、まあ、思いっきりギア上げてね、それこそプレインやってるのと変わんないぐらい、高い強度で、まあ、この間皆さんも記憶に新しいような、レイカーズクリッパーズの、まあ、戦い、まあ、最後ありましたよね、うん、まあ、ああいうところで見るにもやっぱりあの高い強度でやってきてたんで、まあ、スムーズにこのプレーオフの第一戦を迎えたのかなっていう感じはありますね、はい。まあ、逆にサンズはそのあたりがなんかちょっと一回、うん、降っちゃってたのかなっていう感じですよね。なんで、まあ、クリッパーズ参戦においては、まあ、正直、うん、まあ、クリッパーズ今回勝ったからといって簡単にはいかないだろうなっていう感じはやっぱしてますよね、正直。で、まあ、若干気になるのがなんかこの序列の話ですよね、うん、なんか KD サンズって私言いましたけど、なんか本当にそんな感じになっていて、うん、なんかブッカーと KD のその最後どっちがやるんだみたいな話がなんかあのどうすんだろうなってちょっと見てて思いますよね。なんでしょうこの、うん、サンズ最後あの3点差で負けてる時に多分あの、まあ、タイムアウト明け、のデザインされたプレーですけど、多分 KD にボールを渡すプレーだったと思うんですけど、まあ、KD が抜けれずブッカーが代わりに受けたっていう感じで、でついてるのがラッセル・ウェストブルックで、そこに対してドライブ切り込んで最後ラッセルにブロック食らったっていうシーンがありましたけど、なんであれ3打たなかったんですかね。まあ、もちろんラスも3ジャケアしてましたけど、にしてもなんかステップバックで打てるぐらいの感じに見えたんですよ私。なんかそこで2点選択するんだっていうブッカーになんかびっくりしたというか、なんかブッカーならその状況下でもう残り10秒とかですよ、まあ、2点決めたところでじゃないですか、2点決めて、まあ、タイムアウト残ってたかどうか分かんないですけど、どっちにせよファールゲームになっちゃうんで、うん、相手にもうフリースロー決められたら終わりなわけじゃないですか。うん、だからそれならね、そのタイミングで俺が勝ってやるんだって、ブッカーなら3ぐらい打ちそうな気がするんですよ。なんかそれをね、あの、もちろんこの状況3だけ打たさないっていうシーンではあるんですけど、ただそこで、相手ラスですよ、まあ、ラスも別にマンディフェンスがすごく悪いわけではなくて、それこそそのまさにそのプレーでブロックしてますけど、ただステップバック3は打てると思うんですよラス相手って。実際ラス若干ドライブケアしました してる感じはあったんで、あのだから全然打てたと思うんですけど打たなかったんですよね。なんかそのブッカーに対して私はちょっとびっくりしたというか、ブッカーってやっぱ、まあ、正直私あんま好きなプレイヤーじゃないんですけど、やっぱその自信があるじゃないですか、闘志もあるし、でまあコービーの大ファンでもありますし、ああいったクラッチのシチュエーションっていうのはブッカーが一番こう好むような、まあ、シーンなのかなとか思ってたんですけど、まあ、それを自分のスキルであの何でしょうスリーを打つみたいなことって多分一番好きだしめちゃめちゃなんか練習してることだと思うのに、なんかそれを選ばずになんか結構ぬるいドライブを してしまった、でラスにブロックを食らった。まあラスはもちろんその時めちゃめちゃ、はい、最高だったんですけど、それに関しては、うん、でもなんかねそれがこのサンズのこの初戦負けた理由なんじゃないかなとかちょっと思ったんですよね。なんかチームの中で変な、 なんか流れになってるのかなっていうか、このあれだけ自信家のブッカーがなぜそれを打たないんだろうっていう、なんかそれネガティブになるような要因がそのチームの中にあるのかっていう、 KD が入ってきて KD あの加入以降全勝してるサンズにおいて何をネガティブになる必要があるんだってちょっと思ったんですよね、はい、といった感じです。まあ本当にねなんかよくわかんないですけど、まあちょっとサンズ、はい、実戦もね多分立ち上がりから良ければやっぱりあのそうですね、最初エイトンズバッツのここのマッチアップでちょっとエイトンがあんま良くなかったっていうのが改善されるのと、でもうちょっと多分単純に KD がスコアリングを伸ばしてくるっていう話があると思うんで、うん、序盤からね、まあ、そうなるとだいぶこうサンズ優勢にも、まあ、やっぱりなるかなと思うんですけど、まあまあまあ、あの、まあ、若干の不穏さが残る、まあ、負け方だったなっていう気はしますね。といったところで、今日はですね、まあ、レイカーズ、特に八村、リーブス、まあ、彼らについてのお話というところでした。はい、ということで、ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。